まず最初に、このような機会を与えていただきました松浦先生のほか、関係者の皆様に御礼を申し上げます。最初のスライドお願いします。
本日は遺伝子療養のレトロウイルスベクターの開発およびレトロネクチンを用いた遺伝子導入法の開発研究ということで、報告させていただきます。次のスライドお願いします。現在の遺伝子療養、の研究で用いられております、ベクターで、対象疾患はどのようなものに遺伝子療養されているかというのをここにまとめてみました。現在トータルで532のプロトコールで、患者さんの数としましては3436人、これが2001年の2月現在での結果で、その大半を占めている疾患としましてはがんが大一番です。その次に単一遺伝子の異常、それからエイズみたいなの感染症に対する遺伝子治療、それから血管系というふうになっています。次のスライドお願いします。そこで現在使われておりますその遺伝子治療用のベクターの種類としましては、先ほど斉藤先生も、ご報告されましたように、一番多く用いられておりますのはレトロバイラスベクターということで、プロトコールの、中では 38%、患者さんの中で、いきますと 51% を占めております。次に、アデノ、ウイルスベクター、次レコフェクチ、レコフェクション、それからネギド DNA と続いておりまして、ウイルスベクター系が、ほとんど、用いられているという現状でございます。次お願いします。レトロ、そこで、レトロウイルスを用いました、造血幹細胞への遺伝子導入における、有利性としまして、レトロバイラスベクターを用いますと、ゲノムへの組み込みのを有するということで、非常に有利だということです。ただし、問題点としまして、これまでに挙げられておりますのは、その遺伝子導入、効率の低さというのが挙げられておりました。それはなぜかと、考えてみますと、まず、従来の遺伝子導入の方法が、十分ではなかったんじゃないだろうかということと、造血幹細胞の、自己複製頻度というのは非常に低いというところに問題があるんじゃないかと。それから、従来から言われていますけれども、造血幹細胞上の、ウイルスレセプターの発現が、に問題があると、人の場合の、アンホトロピックのレセプターの発現というのは非常に低い、そこら辺に問題があったんじゃないかと考えられております。次お願いします。そこで遺伝子治療用のレトロウイルスベクターの開発としまして、一番注意しなければいけないと、考えられるのは、まず、安全性の高いレトロウイルスベクターの開発が必要であると。すなわち自己複製能のあるような、RCR と言われてますけれども、そういう自己複製能を有するようなレトロウイルスベクターレトロウイルスが、出現するのを低減させると、望ましくはゼロにするということが必要だろうと。それから、高い、遺伝子導入効率を得るためには、高劣化のウイルスの産生能を有するようなベクターの開発が必要であるかと考えられます。それから3番目に、高劣化で、発現を、させさらに持続させるためには、そのようなベクターの開発も必要であると。現在までに、グリーンステムセルバイラスという MSCV、それからミューレプロリファラティブのザルコーマバイラス、MPSV、さらに、スクリーンフォーカス、フォーミーバイラスというの SFFV などの、新しい骨格、並びにその、LTR を持ったような新しいベクターの開発も現在進んでおります。次お願いします。そこで、我々の、弊社の子会社であります韓国にあります、バイロメドというベンチャー会社なんですけども、そこでウイルスベクターの開発を行っておりまして、そこで開発されましたドン AI というベクターと、従来使われております、代表的な MFG のベクターを比較した図でございます。従来用いられておりました、オールタイプの MLB ベクターは、そのウイルスのバイラルコーディングシーケンスを、持っておりまして、これまで逆ポル演武のところにある程度の欠損を入っているんでございますけれども、その大部分を残したままでいると。でそこで、自己複製能の、あるような RCR が出現率が非常に高くなってくるという問題点があります。でそこで、その、ウイルスゲノム由来のこのコーディングのシーケンスを全て取ってしまうと、削ってしまうというふうなことで開発されたのがこのドン AI というものでありまして、全てのこういうウイルス由来のものを削り取ってなくしてしまうということで開発されて、実際我々が調べた限りでは RCR の出現率は今のところありませんということで、まあそういう安全性の高いベクターの開発に一応成功したと考えております。次のスライドお願いします。それで遺伝子導入効率を、改善するには、どうしたらいいかということで、まず、遺伝子の導入方法を、従来十分にされてなかったんじゃないかということで、まず改善するには、ベクターと標的細胞の接触頻度を改善すればいいんじゃないかとまず考えられるわけですけれども、そこで、弊社のレトロネクチンによる高ローカライゼーション、これを使うとこの接触頻度が改善されるだろうと。2番目に標的細胞の、状態を改善してあげるともっと導入効率上がるんじゃないかということで、まあレトロネクチンを用いますと、インテグリンからの刺激が細胞に入りまして、それで細胞の状態を改善できると。それから3番目に、これまでスーパーナイタントウイルスの醸成中に阻害物質があるという報告が、いろいろあるんですけれども、その阻害物質の除去を何とかできないかということで、レトロネクチンを用いて、ウイルスを、レトロネクチン上に結合させればこれ除去できるんじゃないかというこれらの方法で、遺伝子導入の効率を改善できるんじゃないかと考えました。次お願いします。これは、レトロネクチンを用いた遺伝子導入を模式図して出したものです。レトロネクチンは、ファイブロネクチンの、C ドメイン、それから H ドメイン、CS1V というこの3つの、ドメインから構成されておりまして、H ドメインは、レトロウイルスと結合性が高くて、さらに C ドメインおよび CS1V は、それぞれ、細胞上の VLA5 および VLA4 に対して、接着するというこういう能力を持っています。したがって、ディッシュおよびプレート上にコーティングされたファイブロネクチンの、断片でありますレトロネクチン上に、ウイルスとそれから細胞標的細胞が密に接触する機会が多くなって、感染の効率が上がると、これを一応、高ローカライゼーションということで、インディアナ大学のハネンバーグが推奨と呼んでおります。次お願いします。これはファイブロネクチンの断片でありますレトロネクチンを用いた、ウイルス醸成中の、感染阻害物質を除去する方法を示したものです。まず、プレートをレトロネクチンでコーティングしておきまして、そこに、ウイルス醸成を、入れます。で32度、3時間ほど、インキュベーションした後に、PBS 等でウォッシュアウトしますと、感染阻害物質と言われておりますプロテオグライカンとか、そういうようなものが、阻害物質が除去されまして、ウイルスだけがこのレトロネクチン上に結合して残ります。そのプレート上に、ターゲット細胞を入れて感染をすると 阻害物質が除去された条件下での感染ということになります。次お願いします。これはアンホトロピックとレトロバイラスを用いて、人の CD34 ポジティブなボンマロセルに遺伝子導入を試みた時の結果です。縦軸は、GFP を、ファックスにて測定した結果で遺伝子導入効率としております。で、横軸は、BSA をコーティングしたプレート上で感染を行った時、2番目は、ポリブレンで、通常の感染を行った、3番目が、レトロネクシンを用いて行った場合です。水色のバーは、ウイルスの情勢をそのまま、感染させるという従来の方法で行った場合の、導入効率を示しております。で、赤色のバーは、先ほどご紹介しましたようなウイルスバインディング法によって、除去、阻害物質を除去した後に感染させた方法です。この方法でいきますと、通常スーパーメタント法では12-13% の導入効率であったものが、だいたい 40% ぐらいまで遺伝子導入効率が上がるという結果が得られました。次お願いします。2番目の遺伝子導入効率の改善方法と考えるものとしまして、ターゲット細胞、これが造血幹細胞の、自己複製頻度の改善ということによってまた導入効率も改善できるんじゃないかなと考えられます。で、インディアナ大学のウィリアムズ、それから、ロサンゼルス小児病院のノルタなどの報告によりますと、レトロネクチンを引いてその上に、造血幹細胞を入れておきますと、ステムセルファクターの刺激と、併用されて、細胞が分化しないまま、細胞刺激へ導入されていくというような報告があります。でそれから、同様に自己複製の頻度の、改善としましては、京都大学の中畑先生らの報告で、サイトカインをうまいこと選べばエクソビゴでその自己複製脳を持ったままエクスパンジョンできる。例えば IL6 と、ソルブル IL6 レセプターを、培養液中に加えてあげると、自己複製脳を、保持したままエクスパンジョンできるということも報告されています。次お願いします。3番目に、遺伝子導入効率の改善としまして、ウイルスレセプターの問題がありますけれども、人の造血幹細胞上のウイルスレセプターとしまして、アンホトロピックのレセプターというのは、げっ歯類、例えばマウスのエクトロピックレセプターに、比べますと非常に低いということがありまして、この結果、感染効率が悪くなったということで、これまでマウスで、いくら実験してもそれが一つで再現されてないという、こういう問題点があったと思います。そこで、レトロバイラスベクターの、方の改良開発としましては、このレトロバイラスのエンベロープの改変としまして、例えば、ギャルブとか VSV などのエンベロープを持ったシールドタイプのレトロウイルスベクターの作成、もしくは細胞分裂を起こさない細胞でも感染できるという HIV を用いた新しい HIV ベクターの開発などが試みられております。またエクソビゴでプレステミュレーションをする間にその条件を改良することでこのウイルスレセプターの発現に変化を与えようということで、これハイパー IL6 といいますのは IL6 とソルブル IL6 レセプターのフュージョンタンパクですけれども、そういうハイパー IL6 で、造血幹細胞を刺激しますとその細胞表面上に、ギャルブの、レセプター PIT1 が発現誘導されて、非常に感染しやすくなると、導入効率が上がるという報告もあります。次お願いします。 そこで、我々は、ギャルブのエンベロープを持ったシュードタイプの、レトロバイラスを用いて、人の、CD34 ポジティブ、CD38 ネガティブなボンバロースリムに、電子導入を試みました。フリースティミュレーションとしましては、BIT 液 20%、これは BSA、インシュリン、トランスフェリンを含む、混合液ですけれども、それにメルカプテータノール、LDL などありまして、新しい、サイトカインの試みとしまして、フェルティスリライガンド、それからステムセルファクター、従来から用いられておりますが、IL-3 と IL-6、それに加えて、ソルブルの IL-6 レセプターを加えた、こういう毎日中で48時間スティミュレーションをかけて、感染しました。縦軸は、同じくあの GFP の発言を、ファックスで解析したものです。でこの条件は、スーパーネイタンド法で従来行われている方法で行いました。こちらの方は、先ほどの、ウイルスバインディング法という方法で、やったものです。でこの結果でいきますと、レトロネクシン上で MOI4 で、感染させますと、スーパーネイタント法ではだいたい 30-40% ほどの導入効率ですけれども、ウイルスバインディング法でいきますと 80-95% ぐらいまでの導入効率が得られます。すなわち、この差といいますのは、バイオウイルス醸成中にある阻害物質の影響と考えられます。また、黄色い、バーは、生きている細胞全体での導入効率、水色のバーは、CD34 ポジティブの細胞にどれだけ導入されたかということを示しておりまして、赤いバーが CD34 ポジティブおよび CD38 ネガティブの細胞に、導入されたその導入効率を示しております。これで見ますと、この方法でこの条件下で遺伝子導入を試みますと、よりプリミティブな細胞に、非常に効率よく遺伝子導入されているということが分かりました。次お願いします。これは、いろんなタイプの、レトロウイルスベクターに対しても、レトロネクチンが効果を示すということを示した図です。ブルーのバーが、BSA 上での感染で、赤い色がレトロネクチン上での感染で、だいたいモイが同じようなところのデータを集めましたが、別実験ですけども、まずアンホトロピックタイプではほとんどモイ5では入らないんですけども、レトロネクチン上で、感染させますと 35% ぐらいで、 VSVG の場合これも非常に低いんですけども、レトロネクチンを入れときますと、その上で感染させますと、50数パーセントまで上がると。ギャルブの場合もほとんど入っていないものが燃え方で、30数パーセントまで上がると。ただしこれはあのスーパーネイタント法で従来法での比較ですので、非常に、まあ、そんなに高い感染効率ではありませんけども、よく導入されていることが表れております。次お願いします。これは、現在、レトロネクシンを用いた遺伝子治療の臨床研究の現状ということで抜粋しております。現在、まあ、世界中で、13施設で17、件の、遺伝子治療研究が行われておりまして、例えば、アメリカではブレインチューマーに MGMT の遺伝子を入れる、それから、慢性肉芽腫に GP91FOX 入れる、または同じ CPD に対しては、91FOX だけでなくて P47FOX も入れているという、こういうのがあります。それからジャムセルチューマーに対して MDR1、 HRV1 に対して RRE デコイの遺伝子治療も行われております。またフランスにおきましては X リンクのスキットに対してガンマ C の遺伝子の導入と、日本におきましてはブレストキャンサーに MDR1 遺伝子の導入と、 いう研究にレトロワクチンが今用いられております。次のスライドお願いします。これはレトロネクチンを用いた遺伝子治療研究での成功例ということで、まあ、世界最初の成功例としまして2000年のサイエンスで報告されましたんですけども、フランスのインサン、それからメッカー小児病院のアラン・フィッシャーおよびカルボさんらの報告ですけども、スキット X1 に対する遺伝子治療の成功例として最初に報告されました。この時、4人の、小児患者に、遺伝子治療が行われたわけですけども、それまでは無菌箱の中でしか生きられなかった、子どもたちが現在はもう完全に外でオープンなところで生活できているということで、未だに、追跡の報告があります。次お願いします。そのフランスでの成功例について、どうして成功したかと、日本までと違ってどこが違ったのかということをちょっと考えてみますけれども、まあ、一番考えられますのは、モノジェニックな遺伝子疾患ということで、よく研究されてた病気だと。でそのガンマシリの遺伝子だけ、入れてあげれば、まあ、治るであろうという、そうよく研究された疾患であったということもありますけれども、その他に考えてみますと、例えばベクタープロモーターパッケージングセル、それからターゲットセルに関しましては、従来と、まあ、ほとんど同じようなものを用いております。で、特に、改善されているんじゃないかと考えられるのは、プレスティミュレーションの条件で、新しく従来使われておりませんメガカリオサイトディファレンファクターとか、それから、FLT の3ライランドを用いたこと、それからレトロバイラルスの、インフェクションの際に、ガスパーメーブルコンテナバッグですけども、バッグの中の、CH2-96、まあ、レトロネクチンのクリニカルユースでの名前ですけども、レトロネクチンを投与したそのバッグの中で遺伝子導入を行ったと、まあ、この辺のところも非常に大きな要因ではなくて、
たらゆるウイルスベクター、次はベクターと DNA などの製造、
これは、共同研究者、
これは
安全性試験ということで、インディアン大学のウィリアムズです。それから、バイロメイトのキムさん、
これは、
時間があれば次お願いします。従来、弊社ではリサーチユースとしましてのベクター製造、特に先ほどの工場までのウイルスに関しては、斉藤先生の指導のもとに、アデノウイルスのカスタム製造というのをやっておりましたけれども、今 GMP レベルで そのベクターの製造というのを開始いたしております。あらゆるウイルスベクター、それからネイキッド DNA などの製造及びに安全性試験を行う。次お願いします。これは安全性試験の部屋の一部です。次お願いします。これはマスターセルバンクを作成している。次お願いします。これ全室、オールフレッシュで換気回数が非常に多いものですから、まるで工場のような、これは風調施設です。以上です。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
さっき挑戦者 RCR だったんですけども、はい、同盟はプロペクターが検出されないんですけど、どの程度のレベルで検出されないんですか。
現在 の研究室のバイオレベルさんで、
バイオじゃない、
数リッターですね。
あ、じゃあそれはま
だからこれから数十リッター、数百リッターやった場合にどれぐらい出るかというのは今後やっていこうと思います。まあ、そのレベルでも他のベクターでは検出できますので、
その時はもう少しのナウジスケールするとやっぱり10、9乗、10乗まで検出
されますね。そうですね。どのレベルまでいくと出るかということになると思います。
レトロネクチンでインヒビターが取れるということで、まあ、レトログリカンとか他にどういったものが除去されるんでしょうか。
まあ、これまで報告されているものとしましてはプロテオグリカンとか、ウイルスの殻とか言われているんですけども、直接その阻害物が何であるかというところまでは詳しくは 調べております。ただ導入効率でのみ追っかけておりますので、
はい、どうもありがとうございました。